ガヤの指示は勝手にしやがれ。はい、皆さんこんばんは。6月12日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うんですけどもね、よろしくお願いします。もう今日はね、暑かったですね。もう随分今日一番の暑さ、昨日の予報では一番の夏日になるでしょうなんて言ってましたけどね、本当もう今日外いたたまらんぐらいの感じでしたでしょうね。私は中にいましたけど皆さんね、外で仕事されてる方なんかも非常に大変だったんじゃないでしょうかね。もう暑いしね、まあ、ちょっと夕方になって風も出てきまして、過ごしやすくなってきてますけれどもね、皆さんの方はね、体調など気をつけていただきたいなと毎週のように言っておりますけれどもね、まあ、ニュースの中から言いますと、ニュースというかね、まあ、ちょっと気になったことをよくこのオープニングで喋るんですけど、まあ、昨日かな今日かな、見てまして、桑田投手ですね、桑田真澄さん、ね、元巨人軍のね、そしてメジャーリーグ昇格でね、39歳にしてメジャーの初マウンドということでね、しかも最初に契約した時があって、マイナーに落ちて、戻ってきて、再昇格っていうんですかね、昇格した時には背番号も18番が用意されてたっていうね、昨日のニュースかなんかで、映してましたけどね、ちょっと空港でその話を聞いた時に、ちょっと桑田さん、こう、ちょっと涙ぐんでらっしゃいましたね、なんかこう、ちょっと感動してはりましたね、なんか見てる方も、私、巨人ファンではないので、そんな特別桑田さんがっていうことはないんですけど、ちょっとこう見てて、なんかいいなと思いましたね。で、なんかやっぱり、そして、僕もまあ、同世代っちゃ同世代、ですから、やっぱりああいう人がね、頑張ってなんか新しいことに挑戦していく姿とかね、見ていて非常に感動的ですけれどもね、頑張っていただきたいなと思いますけれどもね、このとか何か新しいことに挑戦するんでしょうかね、ベテランの、キャリアの長いギタリスト今井力でございますけれども、
どうも
ね、キャリアの長いギタリスト、
キャリアの長い ね、もう覚えてないの、
覚えてない、それは何、ギターの弾き方覚えてない
かもしれない。
いやね、桑田さん、
いい話じゃないですか、
ね、清原さんなんかもね、なんかそのインタビューでね、
はい、
俺も負けてられないと、ね、やっぱもう一度話
しますぞ、今怪我が一応手術して治りかけ
なんでしょうね、でもまだ一軍に上がってこられない感じですからね、
動かないみたい、そうですね、思った通りには動かないみたい、
かつての経験コンビですから ね、あれも甲子園任せましたからね、
すごいですよ、ね、運命はね、あの二人をどう操るの本当にもう大変ですから ね、
どう思っていきたいんですか
僕わからない、
ね、でもある時ね、甲子園もね、甲子園でももうあの時そうですよ、確か滋賀県は高生高校が出てた時じゃないですか、で対戦しましたもんね、はい、言えるとね、僕らまだ中学生ぐらい、
ケチョンケチョンやった
ら、まあまあ負けましたけどね、
仕方ないよね、
仕方ないですね、
あれは
あかんわ、確か僕あの時見て途中で清原さんがピッチャー行ってたんじゃなかったでしたっけ、仕事かな、なんか僕もうる覚えですけどね、なんとなくこうテレビで見てたような記憶ですけれども ね、まあ、ね、そのがもう今あれから何年ですか、20年以上
経ちますから ね、
経って、そしてやはり今どちらもそういう状況に置かれてね、もちろんずっとスターですから、
なんちゅうでもね、
なんていうでもスターですからね、その二人がもうその二人とも今何て言うんですかね、その今ちょっといろいろ大変な思いをして、そしてまたこれから、もっと花咲かせるぞっていうのは、やっぱりなんかちょっと僕らも ね、見てて、
うかうかっていうかそれまでなんかしたみたいな、
なんかしたみたいなことになってきますけれどもね、そうですね、
ああい
う
の
も僕らもなんかこう頑張ろうっていう気になりますよね、やっぱりこれだから僕もよく言ってましたけれども、若いね、ロックバンドとかのライブをこの間うちから僕もよく見てましてね、いろいろ感じるものもありましたしね、やっぱりやっぱなんかそういう話を聞くと、やっぱりまだまだ負けてないと、まだまだ
ですよ、
ね、今度もまた後ほど告知しますけれども ね、17日に私ライブありますんで ね、若い人たちをやっつけに行こうかなと思ってますけどもねやっつけに行って
帰
り道やっつけやっつけないっていう話じゃないんですけどね、ライブっていうのはね、楽しく
やる。格闘技じゃないんだ。
格闘技じゃないんですからね、楽しくやればいいんですけれどもね。はい、というわけでね、今週もお送りしていきたいと思うんですけれどもね、メールいただいてますので紹介したいと思います。ラジオネームウルンさんからございます。ありがとうございます。お晩ですと。お晩ですといただいております。まずは、 毛が抜けるハテナ、
はい、
先週ありましたね。
ありました、
先週ねセクシーマイちゃんと同様に驚きおののきましたよということでね、あの先週炭酸の気が抜けるというのか、はい、毛が抜けるというのかっていう話で
シュワーがなくなる
ってこと、ね、そうそう、僕は何気なく炭酸の毛が抜けるという話をしたら、ね、もう若いアシスタントはえらいもう食いついて ね気が抜けるって言うんじゃないんですかみたいなことにな りましたね。あの皆さんの、気が抜けるっていうのか毛が抜けるっていうのかどっちでしょうか、ね、待って皆さん教えてくださいなんて言ってたんですけどね、
はい、
昔炭酸を飲むと骨が溶けるって言われたでしょ、言われましたね、だから、温めて飲むと毛が抜けるのと、毛ね髪の毛、毛が抜けるのと素直にかなり驚きました
感じになって
る、そうですね、僕が毛って言うたもんだからね、ただし、炭酸毛は言いますよってほらそうでしょ、僕言ってたじゃないですか、ね、でも気が抜けたコーラ、この方が、こっちがしっくりきますと、
はい、
やっぱ気なんですね、
あ、 です、
あとホットコーラを知りません、
ああなるほどね、
私
最近まあ見いひんからね、
あのコーラ温めて飲んでたって、甘々い飲み物になるっていう話ですけどね、これもまたかなり衝撃的と、罰ゲームの話でも初めてのかと思いましたよって言われてね、なぜ温めるのあえてと、ね、美味しいもの、美味しいものとして温めてたのかっていう、
商品化してたからねちゃんとね、お店で言ってました、
温めるといえば、うちの地元ではみかんを焼きますけどねって、こっちの方が僕からしたらちょっとおかしい感じですけどね、
でも焼いたみかんはよく風邪の時に食べろとか言われたような気するね。
ああそうですか、なるほどね、またこの、炭酸気が抜ける、はい、毛が抜けるに関してはね、あとまた皆さんからもメールの方どしどしいただきたいですね、そ
う
そ
う、
私はこっちよっていうこと
を、ね、世間はね、
そうですね、また後ほどこれについてはゆっくり触れたいなと思いますけれどもね、はい、さて今月のテーマ、
はい、
雨の日、
雨の日
ね、今月のテーマ雨の日の過ごし方ですからね、中高生の頃は、はい、友達とあえて雨の中騒いだりしてましたね、たまに今でもしたくなりますよねってね、好きな過ごし方なら、雨の日の美術館、
はい、
美術館のロビーとかって、大きな窓ガラスがあるところが多いから、作品を見た後、窓に向かって座りひたすらぼーっと、たまに聞こえる他人の声がロビーの広さに響いたり、たまに開く玄関から雨音が聞こえたり、
はい、
何を考えるでもなく、多分妄想と想像を行ったり来たりしつつ、力を抜き切ってぼーっと、この時間にたまらなく贅沢を感じますと、なるほどね、美術館で、
はい、
なるほどね、雨の日の過ごし方ですけれどもね、なるほどね、美術館いいですね、なんかこうちょっとこう、もうその時点でちょっと、ちょっと芸術的な感じがしませんか、
アーティスティックなね
感じがしませんか、
僕ね、美術館行くんですよ結構、
何それは、あの見に居眠り日に
美術館はね、基本的にあんまり座るとこないんです、
ないんですね、
座っておられる方いらっしゃいますよ、あのね、あの芸術館研究員の
人、ね、あぐらい、
ね、監視する人がね、
じゃああなた一体何をしに行くの、トイレ掃除かなん
か、アルバイト何を
違うんです
違う、一応見に行くんですよ、
はいはいはい、何を、
いや女の人ちゃんと何言ってんやん、ちゃんと絵やったら絵を見て、ね、写真やったら写真を見に行っていってますよちゃんと、
あそうですか、そうですか、
たまに自分でもオブジェになりますけどね、
なりますね、酔っ払ってね選手言ってましたけどね、
ヘ
ブレケになったらこの人オブジェになりますからね、あなるほどそうですか、ね、雨の日の過ごし方ですけれどもね、今月、6月のテーマ、はい、雨の日の過ごし方ですのでね、また皆さんもどしどしメールの方をいただきたいと思います、
はい、
それとさっき言ったね、炭酸気、炭酸の気が抜ける毛が抜けるお話もね、はい、またどしどしメールいただきたいのでね、こちらの方もよろしくお願いします、アドレスは99@815.fm99@815.fm までどしどしメールいただきたいと思っております。それでは、今日の1曲目はですね、このラジオネームうるんさんからのリクエストで聴いていただきたいと思います、アナログボックスでライドオン、
上を向いてダウン、下向いてスルー、そっぽ向いて暮らしてゆくのは簡単なことだけど、泣いちゃったり笑い転げたり、まとめはファイトしても心は温めこう、ゆらり揺られて進んでいこう、イメージ通りじゃなくてもいつも信じて、 Yeah.
はい、聞いていただきました、はい、私のバンドアナログボックスで、
ね、日本を
代表するアナログボックスでございますけれど ね,
ねいろんな代表が
もうこれは僕言い続けていきますよ、
ね、まあまあね、まあ、ちっちゃいことから
鳴らし続けますよ
死因が天の声はチン、ね、どっちがいつまでもやっていけるかっていう
どっちが我慢比べ
比べいやいや で,、でもねこれね私のバンド、うん、アナログボックスと言っておかないと
そう
これ初めて聞かれた方はね、うん、どこのかっこいいバンドやろうと
あなるほどね
何今失笑してるんですか、まあ
このポジティブに考えられるあなたが素晴らしい
いやいやいやだってね、うん、このかっこいいバンドは何だろうか
何だろうか
誰なんだろうか、うん、ということでねアナログボックス ね私のバンドでございます、
はい、
この番組のパーソナリティ初めのバンドでございますからね
ございますから、ね
ございますからもうこれはどんどん押していきたいなと思いますけれど ね、はい、その日本を代表するロックバンドのですね、うんはいアナログボックスのですね、はいライブ
が、ね、
決まっておりますのでね、はいご紹介したいんですけれどもね、はい非常に私事なんですけれどもね、
はい、素敵な、
まあ素敵なことですけれども
、はい
次の日曜日、
うん、
6月の17日日曜日、
はい
おなじみの片田ハックルベリーでございます
片
田駅の、近くですね、はい、片田駅ロータリーを、まあ、電車で来られた方は、片田駅を降りて、
う
んロータリーを右の方に取っていただいてね、
は
い、歩いていったら交番があります、
はい、
それ右に回るとちょうどあの平和堂さんの裏になるんで、はい、その道を歩いていくと右側に黒い建物、はい、ハックルベリーというのがあるんで
ね、
そちらの方のライブハウスで、
はい
まあ、車で行かれる方は、161号線から片田駅の方に入っていって、
ね、
ロータリーを左に取って、
う
ん交番のところ左一緒ですね
一緒ですね、
はいそちらの方でね、うん、片田ハックルベリーというお店で、6月17日日曜日、
はい
時間の方はねオープンが6時
6時
はいスタートが6時半です
6時半、
ね、6時半からライブの方始まりまして、まあ、5バンド出ますんでね、はい私一番最後に偉そうに出てきますんでね私はもうちょっと後になるんですけどもあ、まあね結構ねいいバンドが、うん、一つはね、うん、昔にも一度一緒にやったことがある人たちでね、はい、大阪の二人組チャーハン
焼き飯じゃないですよ
じゃないですよカタカナのチャーに絆っていう字ですね
絆が半 まあ、半やもんね、ね、あの作りの方がね。
そうですね。うん、チャーハン。
チャーハン。
これがね、なかなかあの、うん、アコースティックギターを弾きながら歌う男の子と、
そう、
男の子っていうにはちょっと、まあ、結構パワフルな、ね、感じですけどね、うん、そしてキーボードを弾く女の子と二人組で ね、これがなかなか骨のある、はい、ね、
あの、この間見たらあのパーカッションいたよ。
あ、増えてましたか。うん、増殖してましたか。
増殖して
た。なるほどね。
大盛りになってたチャーハン。
あ、そうですよ。またバカなことを言ってますね。はい、あの、これはもうなかなかね、うん、あの、どうですかね。僕の感想としてはね、うん、やはりね、あの、まあ、もちろんその、彼らと同じ世代の若い世代もいい、うん、いいんでしょうけど、はい、聞いてるものとしてはね、うん、やっぱ例えばあの吉田拓郎さんとかね、はい、あの辺の時代のが好きな、方も ね、多分彼らの曲はね、
ハマるんじゃないですかね。
ハマるんじゃないかなと思いますね。うん、あの、昔に一度一緒させてもらって、はい、で、また次ぜひ今度一緒にということでね、うん、僕らもお願いしまして、はい、今回のライブ一緒になったんですけどね、うん、ぜひチャーハンっていうのも見ていただきたいですしね、はい、あとその他にもね、ハイジーっていうんですかね、これ。
ほう、
ハイジーさん。
うん、
あと、ユッキーさん。
ユッキーさん。
ユッキーさんも以前も私、うん、あの、バンドじゃないライブで、ね、はいはい、一緒になりましたけど、ね、
今、キーボードの弾き語りかな。
あ、そうですね。うん、ギターも弾かはる。
あ、ギターも弾くようになったんや。
かな、違ったかな。まあ、女の子でね。うん、で割と、まあ、どういうんですかね、あの、うん。ポップス。
ポップスやね。
ポップスですね。うん、まあ、あの、なんていうか、非常に心地のいい感じのポップスを歌っておられるんでね、うん、はい、こちらの方も楽しみにしていただきたいですけども、はい、あと吉田雄介さん、はい、この方ちょっと私歌ったことがないんで、ね、うん、なんともこれ今ここに
コメントできません
か、コメントのしようがないんですけれどもね、はい、まあ、この、そして、私のバンド、うん、アナログボックス、
ボックス、
ボックスがね、登場しますのでね、この、5バンドで、
はい、
片田ハックルベリー、はい、6月17日日曜日、オープン6時、はい、スタートの方6時半から
6時半、
ね、夕方でございますね、はい、そして、前売りが1500円、
はい、
当日1800円ですけれども、はい、あの、もちろんあの入り口でね、
はい、
あのラジオ聞いてきましたと、うん、初めの勝手に仕上がり聞いてきたとかね、はい、何でもいいです、初めに聞いてきたでもいいです、
何でもいいです、初めに来ました、
初めに、それはちょっとおかしいな、
ね、おかしい、
それはちょっとおかしいな、うん、あの、あの、初めの勝手に仕上がり聞いてきたでも、ラジオ聞いてきたでも、
はい、
あの、いいですし、何かそういうことを言っていただければね、うん、分かるようにしていただければ、入り口で、はい、前売り料金で入っていただけるようになってますのでね、うん、こちらの方ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っております。うん、もう今回ね、あの、4月以来ですから、アナログボックスのライブ。
そう、あ、そうか、
うん。4月の頭にやった気になってね、はいはい、あの、今回なかなか、うん、もう気合入ってますよ。
気合入ってますか。
もうあの、そらもうね、
若いもんにはまだまだ
負けぬぞ。負けられない。そらもう、そらもう ね、やっつけに、
や
つけこうと思って、
ね、だから格闘技はないんです
けどね、あの、ちょっとね、皆さん楽しみにしていただいてね、どしどし、うん、あの、ライブの方足を運んでいただきたいなと思っております、
うん、
はい、というわけでね、
うん、
どうですか、次の曲いきましょうか、
ね、そうですね、
次の曲ね、今日なぜか僕これなんですよ、僕がこの人のやつを持ってくるっていうのはちょっと
珍しい、
まあまあ珍しいでしょ、
う
ん、
そう、
そうでしょ、ね、だいたいあなたがよく持ってくるんですね、この方の、
あの、あの、ね、あえて避けてる感じもあるけどね、
最近はね、うん、あの、誰かと言いますと、スティービー・ワンダーでございます。もう
神様ですよ、
神様ですね、あなたにとってね。うん、ただ、ね、僕この曲大好きなんです、今日おかけする曲ね、うん、1974年のファーストフィナーレっていうアルバムね、うん、これ、あの、3部作
ですね、
ね、トーキングブック、そして、
何ですか、ファーストフィナーレ、ホタザンジュライ。
いいじゃないですね。
じゃない。あれ、どうか飛んで
みます、今出てきませんね。おっちゃん二人がちょっと今ド
アステージですね。
健忘症ですね。ですね。あの、まあ三部作と言われる中でね。
出てるのに。
最後の、三部作の最後に出たやつですね。はい、このファーストフィナーレっていうね、1974年のスティービー・ワンダーのアルバムですけどね。はい、今日はね、ちょっと暑かったんですけどね、うん、あの、まあ、この今自分がいいんじゃないですか。昼間暑くて。そしてこう夕方になってちょっと暗くなって頃にちょっと風が出てきてね、はい、ちょっと涼しくなってくる、うん、このぐらいの時にねこの曲は非常に心地がいいんじゃないかなと思いますのでね、うん、あの車を運転しながらね、あの、聞いておられる方はね、はい、あの、ぜひともね窓なんか開けて走っていただくとこの曲を聴きながらね
風を感じてね
非常に気持ちいいんじゃないでしょうかね、うん、もうタイトルからしてね、あの、和やかな雰囲気ですからね、はい、これまた、ゆっくりと、車の方で聴いていただきたいなと思います、うん、それでは、今日の2曲目です、はい、1974年、スティービーワンダーのファーストフィナーレという、はい、アルバムの中からスマイルプリーズ。わがと、ワンハン トコトコトコトコトってね。久しぶりに聞きましたよ、そのトコトコトね。
これが出て
きましたね。あのやたら日本に来る人たちですね。
そうそうそう、毎年ね、夏が来れば思い出す。
そうですね。毎年来られますね。そうですか。音楽と晩ご飯、これ好評いただいておりましてね。あの先週は、あれでしたね、
こう
豚でしたね、
豚バラの
コークニー、これもね、また私の周りでもね、作って美味しかった、まあ、ちょっとパンチが効かんかった、足らなかったっていう意見もあったんですけど、
ね、それ愛情が足らへんかったんや、なんとか言っちゃってね、
愛情でパンチって加わるもんなんですね、あの初めて知りましたけどね、あそうですか、
適当なこと言って
ね、適当なことを言ってますね、なるほどね、まああの、音楽と晩ご飯のコーナーでございますけれどね、
今日は。今日はね、はい、オーロラソースデスタイ。
デスタイと。
ね。
来ましたか、う
ん、来ましたよ。
オーロラソース。
あのね、はい、もうちょっとね、暑いじゃないですか。
そうですね。
ちょっとね、こう、さっとして、さらっとっていうかね、
さっぱりした感じです
か。さっぱりの中にもやっぱりこってり、僕ですからね。うん、っていうのをね、ちょっと、この間からね、ちょっとソース関係をいろいろちょっと勉強してますよね。
なるほどね。うん、
あのオーロラソースって知ってます？
オーロラソース、いや僕知らないんですけど、うん、ちょうどね、昨日ね、チカラさんからメールが来てね、はい、明日の放送でこのオーロラソースで行きますっていうことでメールいただいたときに、はい、昨日の昼間にね、はい、昨日じゃないです、日曜日ですか、うん、メールいただいたの日曜日でしょ、うん、日曜日の夜ですけれども、あの日の昼間にね、夕方かな、はい、にテレビでね、やってはったんです、オーロラソースを作ってはったんです、
はあ、
テレビ番組の中
で、なるほど、
でこれなんやっていうことで、僕は初めて聞いたなと思ってたんですけど、うん、なら晩にあなたから来たメールでね、今週の放送は、オーロラソースで行きますタイとか、なんとか言って、何でしたとか、どげんしとるととか、そんなこと書いてなかったけれども、ね、言うから、うん、びっくりしてたんです、あんまり言うの僕にとってタイムリーと思ってね、知らなかったですけど、それまで。
オーロラソースって、ね、まあ、簡単に言うとね、はい、あのマヨネーズとね、はい、ケチャップを混ぜた味なんですけどね、
なるほど、
ね、一番わかりやすいので言いますと、あんビッグアークのね
。はいはいはい。
なんていうかね、赤いような、
はいはいはい、
あの、ドレッシングのような、うんうん、あれですね。
あれはそうなんですね。うん、ああいう感じなんですね。
ああいう感じですよ。あの、酸っぱみがあるんですけどね。まあ、当然、あの、ケチャップもトマトやから酸っぱい。
なるほど、なるほど、
うん。で、マヨネーズもお酢ですからね、あれね。うん、酸っぱみがあるんですけどね。
どうやって作るんですか？
でね、ソース自体でいくと、日本で俗に言うオーロラソースはそれなんですけど、はい、本当は、
ケチャップとマヨネーズだけなんですか？
マヨネーズを混ぜるのがそうなんですけども、はいはい、フランス料理の方でいくと、はいはい、ですね、これがまたね、トマトとバターをかけ、加えた、うん、ソース、
はい、
で元はベシャルソースっていう、まあ、ホワイトソースやね、小麦粉とバターで、うん、あのホワイトソースを作るんやけども、はいはい、それと、まあ、ケチャップ、うん、トマトを入れてっていうソースなんやけども、うん、はい、まあ、日本では一番作りやすいのがね、はい、ケチャップとマヨネーズを混ぜるのが
同じような感じになるんですね、それで。なるほどね。うん、
で、まあ、これをね、
はい、
まあ、一番多いのはね、エビ。
エビ、
はい、エビちゃんですよ、
はい。
エビちゃんをね、フライっていうかね、はい、素揚げにしてとかいうのが一番、
そうですね、
人気があるね、
うん。私がその夕方にテレビで見たやつはエビでした。
うん、ああ、そうだね、はい、うん。だから、それの延長上にあるのが、エビチリとかね。雰囲気的にはああいう感じになってくるね。
あ、なるほど。
エビマヨとかね。
あ、なるほど、ね。
ああいう感じになるわけですよ。
でもあなたエビダメですからね。
そうそう、僕アレルギーやからね。もう当然ね、選ぶ素材としては。
もうエビじゃないもの。
エビじゃなくて、はい、あの手に近いものを考えたら、やっぱり、デスタイ、そうです。
タイに来
た、ね。
ちょっと待ってください。はい、ということは、音楽と晩ご飯にエビは出てこないということですか？
エビはね、出てこないですね。
いや、ただね、僕、調理はしますんでね。味見はできません。
エビ、カニ、ホタテ、あたりはね。
そうそう。魚介類の魚はいいんですけどね。
だからね、皆さんね、これ、あれ、この料理、いろんなものを、チカラさんが持ってくる、はい、それを紹介して聞いたものに、うん、これエビでも合うだろうなとか、うん、皆さんの想像でね、ええ、もうそこはねやっぱアマチュア料理人ですから、
そうですよ、
自分の食べれないものに
対しては、体が大事、
自分の体が大事ですからね、
反応してしまうんでね、
そこはもう、ね、皆さん、例えばオーロラソースも、まあ、エビの方が合うんだろうなとか、うん、ご想像でまたタイじゃないものに変えていただいてもいいですよという感じでしてもらわないと ね、
この番組ではイマジネーションの世界ですから、
この番組では
イマジネーションの料理ですか、
決してエビとかカニとかは出てきませんので、
出てきます
よ、はい、
まあまあリクエストがあればちょっと考えてみます、
ね、あなるほどね。
料理はやってましたんでね、作ることはできるんですけど、はい、
味見ができない想像しながら
作る。ソースまでの味見はできるんで、ね、本体と混じった時はちょっと自信が持てないな、ね、
だから今回もオーロラソースを皆さん作っていただいて、うん、はい、タイよりも私はエビっていう方は ね、
エビにしていただいて、ね、
ね、
うん、やっていきたいと思いますよね、
は
い。
ですか、じゃあ作り方は言ってください。
これはね、
言ってください、って
今回はね、バター、まあ、溶かしていただいて、はい、玉ねぎとね、はい、トマトを、はい、まあ、みじん切りにしてもらって、はいはい、あとはそれをずっと炒めてもらうわけですね、はいはいはい、しなーとなるまで、
はいはい、
で次に、まあ、バジルとニンニク入れて、
はい、
でそれにプラスお酒をちょっと入れてね、水気を出すわけですよ。そこで水気を足すわけですね、はい、で火を止めてからです。これ問題はマヨネーズを入れるんですけども、はい、火を止めてから入れてください。
火を止めてからマヨネーズを入れる、
はい、火をつけたまま、はい、マヨネーズ入れると、はい、こう油だらけになっちゃいます。
あ、なるほど、もう
グツグツグツグツグツ分離してしまうんで、
なるほど、なるほど、
止めてから、これはもう気をつけていただいて、
鉄則ですね、
はい、なるほど、鉄則です。それを守っていただいたらもうそれでソース出来上がりですから。
あ、そうですか。
あとはもう鯛をね、切り身に、はい、エビでもいいです。
いいですけれども。
それね、フライにしていただいて、はい、で、上から
かけると
。かけると。まあ、フライパンの上でも、あえてもらってもいいですけども、揚げたものの、なんていうかな、そのパリッとした感じをね、ちょっと残して食べるんであれば、はい、上からかける方が、口当たりというかね、歯応えもあって、いいと思いますね。
なるほどね、
うん、
オーロラソース、
ね、オーロラソース
です。私がそのテレビ見たやつでは、うん、あえてました。
あえてた。
そのソースまず作ってから、うん、一緒にあえてやってましたけどね、はいはい、まあ、もちろんその辺はお好みで、
お好みです、
ということですね、はい、うん、なるほど、オーロラソース、
はい、
ちょっと今難しかったですよ、
はい、
私はできないです
作れない、
皆さんにもちょっと分かりやすく、またもう一度っていうか、もう一遍言ってくださいよ、
ね、
だからまずそのソース、
まずフライパンにバターで
入れて、
玉ねぎとトマト、はい、
を焼くんですね。
焼くんです。
炒めるんです
。
しなっとするまでね。
はい、しなっとするまでね、はい。で、バジルを入れて。
バジルを入れ
る。ニンニクも入れます。
ニンニクも。ね、これはお好みで。
お好みの量ですね、
はい、
これ
は、はい。
で、お酒。もう日本酒でもいいです。
日本酒でも
いい。ワインでもいいです。
何でもいい。
何でもいいです。日本酒で、
はい。
僕の場合、日本酒入れました。
日本酒入れました。
で、はい、でグツグツ茹でてきますので、はい、グツグツ茹でたところで火を止めて、マヨネーズをこそっと入れると。
これは、どのぐらいの量、もう好みですか。
これも好みですね。
もうマヨネーズ好きな方はたくさん入れていただいて、ガー
ッと入れて、ただ入れすぎると今度ねトマトの風味がなくなるので、はい、結構両方とも強い味なので ね、
そうですね、なるほど、
できれば半々ぐらいの感じの方がいいです
ね。本来は半々とかでやるんですよね。そうです、うん、なるほど、なるほどね。そして、はい、タイであればタイを、フライにして、フライにして、はい、その上にかける
かけると、
か、まあ、お好きなようにということですね。まあ、あえたりもいいということですね。はい、なるほどね、うん、これも名前がオーロラソースですタイと。
ですエビっていうのもええけどね。ちょっと語呂が合わへんよね、これはね。
語呂のためだけにあなたはタイを選んだみたいに聞こえますよ、
それ。いや、そうじゃないんですか。
どうなんですか。
いや、それもありました
。あったんですね。じゃ食材は何でもいいみたいに聞こえてくるじゃないですか。
いや、白身と、まあ、エビのようなプリッとした感じのものであれば何でもいけると
。合うんですね。うん、なるほど、
はい。
オーロラソース。
オーロラソース。
ね、濃いやったら、オーロラソースドスコイとか。
ドスコイ。濃いです
か、ね、濃いよ。これはかなり危険球ですよ。
危険球です ね、
ね。これ味見する前の問題だと思います。
そうですね。
すいません、これゴロだけで言いました。
そうですね。というか、ちょっと天の声も最近おかしくなってきましたよ。ね、ね、
これほんまに罰ゲームになる。
罰ゲームになってきましたよ。ね、皆さんその辺はね、いいものか悪いものからまた、ね、ご自分で判断していただいてね。
自己責任ですからね、世の中今。
なるほどね、はい、まあでもまたね、なんていうんですか、うん、一回作ってみた方はね、
はい、
また感想なんかもメールいただきたいですね、はい、毎週やっておりますので、ね、
出来上がりの姿図というかね、写真はブログの方に載ってますので、
ね、
はい、
そうですね、あとネット放送の時にもね、
は
い、ムービーの中に入ってますのでね、はい、そちらの方で見ていただいたりしたらいいかなと思うんですけれどもね、はい、はい、というわけでね、曲なんですけどね、これはもう難しかったですよ、はい、あなたいきなりね日曜日にね、うん、オーロラソースデスタイと言われてね、うん、それに合わせる曲なんだろうっていうね、もうほとんど難しいですよ、ね、うん、それはねいろいろ考えましたよ、僕もね、うん、オーロラテルコにしようかとかね、
出た
ね、いろいろ考えましたよ、うん、ローラとかね、いろいろ考えましたけどね、その辺を選んでくるとやっぱりちょっと僕も今力的になってきたと言われかねないでしょ、はい、だからちょっと、うん、もう雰囲気でね、
はい、
選びました。円屋でございます。
こんな感じ
なんでそのコードを選んだのかが分かりにくいですけどね。いや、オーロラ、もうオーロラというところと、うん、あともう雰囲気だけなんですけどね、はい、またこの方、 の、曲の中で、ね、今からご紹介する曲の中でも、うん、有名な曲ですから皆さんご存知だと思うんですけどね、うん、歌詞の中にもね、うん、あのそのオーロラの出てくるね、うん、オーロラは出てこないんですけど、うん、オーロラが見れるということで有名な、うん、地名がね、場所がねその歌詞の中にも出てくるということを耳にしましてね、うんはいこれはもうこれしかないんじゃないかと、うん、しかもね曲の雰囲気もね、はい、オーロラという雰囲気ですよ。まあトマトとケチャップという雰囲気じゃ実はないんですけどね
あれね名前が変やね。
そうそうそうそうそう。
あれオーロラに見えるっていうのがね、
見えるっていうのがね、
僕はちょっと
わからないですね。オーロラ、そしてあの今回調べるためにね、うん、インターネットでこういろいろ見てたんですけどね、はい、あの綺麗ですね、写真もいっぱい見ましたけど、
あーオーロラの、
オーロラ自体、
オーロラソースじゃなくて、
じゃなくてオーロラね、
オーロラは綺麗よ、
美しいですね、うん、あれはね、一回ちょっと本当に目の前で見てみたいと思いましたけど ね、というわけでね、はい、あのもうオーロラという部分と、うんはい、もうあとはもう雰囲気だけで今週は選ばせていただきました、はいはい、というわけでね、この大体このダジャレみたいな名前の後にこの人の曲ってちょっと嫌なんですけどね本当言うとまあまあいいじゃないですかね、まあいいすかというわけでね、今週の音楽と晩御飯、うんオーロラソースですタイというね、はい、タイのフライにオーロラソースをかけてという、うんはいね、これまで皆さん試していただきたいなと思います、はいそしてその、それに合わせた曲選曲ということで、はい、今回私持ってきたのは円屋で檻の子フロー。
チキンソロのこの一曲。
最近張り切ってますよね。っていうかあのさっき練習しましたよね。それ
ちょっとね。
あなたね。今回最近よく失敗するからね。
そうね。ちゃんとやらないとね。
やらないと。
キャリアは長いけど。
キャリア長いね。
突然するのが面白いです
よ。そうですね。で失敗したりするのが面白いですよ。
失敗せなあかんのかな。
練習してね。
いけたところで。
そうそうそう。そんなところ
で。ジョージ・メイソンのところでえらい間違いして。
失敗してね。でそれがいいんですよ。何もあなたに完璧を求めてない。
そっか
誰も。あなたに100点満点を求める人はいないですよ。
そらそら。練習せんとこ俺。
チキンソウルのこの一曲ですけれどもね。
今日はね、
はい、
とうとう登場です。
まあ ね、
スティービーですよ。
スティービー。
スティービーといえば。
スティービーは何、
ね、出ましたけどね。スティービー・レイ・ボーン。
こちらのスティービーは激しいですよ。
あの人ね、僕も聞いた時びっくりしましたね、これ。
ししね、確かに。
かっこいいんですよ。
うん
まあ、白人でブルースマン、
はい。
テキサス生まれの。
そうですね。ねまたそしてあのギターの音が太いんですよね。
これ太いんですけどね、あのエレキギターってね、はい、細い弦なんですよ本当は。
そうなんですね。
ただね、この人ね、1弦が 0.09 なんですけど普通。
細い
弦ですね。細いですね。はい、0.13、
はい。
だから普通のギターでいうと3弦ぐらいの太い弦を1弦に張ってるんで、はい、めちゃくちゃ太いんですよ。音が並びで言うとね。
あ、09じゃないんですね。
09じゃないんですよ。もうすごい太い弦を1弦に張ってるんで、
あーなるほどなるほど。
ずっとだからもう6弦あたりなんかすごい太い音するわけですよね。
だからあの皆さんこのギター弾かれない方は分かりにくいでしょうけどね、うん、あのこの太さで言うと今言ってるその1弦が13って言ったらアコースティックギターとかフォークギターの中でも
太
い
もう手が痛くなるやつ、
ね、痛くなるやつ、
ね、もう F なんか弾けませんみたいな、
うん、涙出てくる
そうそう、ね、悲しくなる
指に後残る
そうかなりブルージーになるわけね
それ気持ちだけでしょ
そうそう、
でそういうだから弦が太い
んです、ね、太いんですよ。だからねエレキなのにね生音でもすごいいい音したらしいよこの人のライブでは、
ね、もう使い込まれてギターでしたしね。
そう、名前がねついてたんでね、ナンバーワンっていう名前が。
あ、そうなんですね、うん、
だからねギターにねナンバーワンってシール貼ってた。
あ、うん、
もうあのボロボロやったけどね、
うん、あのモデルは有名で
したね。有名で
ギターされてる方でしたらね、うん、あの見たことあるでしょうしね。
あのこの人また音でかいんですよ。
あ、
でかいんだけども最前列にいるお客さんが、はい、エレキギターの生音が聞こえたっていうぐらい。
あ
もう弾いてる手元で音が聞こえてたという
すごいピッキングですね。
すごいピッキング、ね、普通では考えられない。
なるほどね、うん、この方があのこの方まあ亡くなられましたけれども、はい、亡くなられる直前にね、はい、あの京都の楽器屋さんにね、うん、あのこれは噂というかあれですけどね、あのアンプを注文しはったらしいんですけど、
はいはいはい、
それを僕の友達がね、うん、あの僕の友達というか、まあ、当時の友達が、はいはい、レボンそれで亡くならはったから、うん、結局、うん、買い手がないわけじゃないですか、
はいはい、
それを買ったっていう友達がいますよ。
すごい、
ええ、
レアなもんや、ね、
レアです、うん、まあ、ほんまかどうかわからないだけど、なんか気が付いてるだけかもしれないですよそんな
カタカナでレイボーンって書いてある
かもしれない ね、 ね、汚い字でそれわかりませんからね、うん、なんとも言えないですけど、うん、なんかその買った本人は、はい、これ実はレイボーンが注文してて、ね、くれやつなんだって言って、ねまあ、彼はそのものすごくレイボーンの
マニアというかファンや
ったんですよね。 どね。
まあ、レイ・ボーンといえば、はい、やっぱり一番有名にしたのは、デビッド・ボーイですよ。
あ
で、レッツ・ダンス。
あ、あれそうなんですね。
あれがレイ・ボーンですね。
あ、僕そっちから知ってないですわ。ああ、そうなんですね。それで有名になってるんですか。
もう世界的に有名にしたのはそこからだよね。
そうなんですね。
だから、その当時、その、レッツダンスを録音して、はい、デビッド・ボーイはこれはええぞと、はい、お前ちょっとツアーに来おへんかと言うたんやけども、レイ・ボーン自体も今日かける 曲の、セカンドアルバムが出た直後で、はいはいはい、僕はバンドをやりたいんだと。
なるほど。
いうのでデビッド・ボーイの誘いを断った。
断ったんですね。お
これがまたなかなかできませんよ。
そうですね。TV レイ・ボーン、ね、
かっこいい、
かっこいいですね、うん、ギタリスト、ギターをやってる方にはマニアが多いですね。
マニア
この方が好きってい
いうのは、ね、
人多いですね、うん、でこの方自身は、うん、まあ、もちろん
ブルース
ですけれども、うん、地味編のカバーなんかもよくやっておられたりしましたよね。確か
かっこいいんだわこれまた、うん、リトルウィングとかもやったりすると ねすごいいいんですよ、
う
ん、
だからもう本当にギタリストとか、うん、オールドロックファンとかの中で言うとね、う
ん、いろんな音楽も全部それ自分を通してね、カバーするんです。だからスティービーワンダーの名シーンの、ねはいはいはい、ライブ版で残ってるんですけど、
あそうなんです、ね、
これがまたかっこいい。
あまた全然違う感じで、
うん、もうめちゃめちゃ激しい
レイボン風になってたんです
よね。もう延々とソロが続くんやけどまたかっこいいんだわ。
ああそうです
か。これはもうぜひともまたね CD が出てるので買っていただきたい。
なるほどね、
うん、
スティービーレイボン、ね、今日はいよいよ出てきたというか
出てきました
けれども、ね
うんはい、まあ放題がテキサスハリケーンって書いてある。
ハリケーンですからね。
ハリケーンです
から、ね、
まあ、PV ってね、
はい、
当時初めて見た時も、
はい、
豪雨の中エレキギターを弾くというシーンがあってね、
ギター壊れていたんでしまいますね。
感電してしまうよ、ね、絶対ありへん風景やけどね、
まあ、なんか心配は多分いらないんですけど ねなるほど。あそうですか、
はい、
というわけでじゃあ曲紹介していただきましょうか。
はい、それでは、はい、曲紹介します。 Could you stand the weather、 スティービー・レイ・ボーン。
はい、聞いていただきました、はい、スティービー・レイ・ボーンですね。
グッド・スタンド・ウィザー。
ね、今声揃いましたね。なぜ揃ったんでしょうね。
ね
はい、というわけでね、聞いていただきましたね。かっこよかったです ね。
こんな感じだね。
あなたずっとギター弾いてましたね。顔でね。
ピーンって顔で弾くんですよ、
これ。またエアギターの音出る番やってますね。そうそうなるほど。ああ、そうですか、
はい。
はい。というわけでね、かっこよかったですけどもね。
うん、はい、はい、メール来てます。
はい。
はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。シーコロです。
ああ、シーコロ、ありがとうございます。
違えてるんだ。うふふふ。調べましたよと。
調べていただいた。はい、
選手の放送の中で、はい、炭酸が抜けることを、毛が抜けると、
はい、木
が抜けるとで、はい、意見が分かれたでしょと
先ほど言ってました ね、
はい、なので、はい、20代から70代、
はい、
男女30人聞いてみました、
はい、30人にアンケート
幅広いですよこれ、
ね、取られたんです ねなるほど、
すごいですよ、はい、30人の、ね、中で12人が毛、
はい、
18人が木でした。
木の方が多いんですね。
木の方が多い、
はいはい、
年代別では20代が、4人ですね。4人が K です。
はい、
で、あ、K も4人。
はい。あ、同点。
そうですね。あ、ごめんなさい。20
代では同点。
4人中1人が K です。
はい。
ね。K が4人ですね。
あ、K が多いんですね。ね。はい。
で、30代、12人中です。
はい。
K が5人。
はい。
K が7人。
はい。
はい。40代は9人中ですね。K が4人。
はい。
K が5人。
はい。
なってます。
じゃあもう全体的にやはりもう、
キーですよ。
キーなんですね。
うん。
あ、なるほど。
ただ、
抑えてますね、
キー。ね。30代、40代が、まあ、多いわけですよね。
はいはいはい、は
い。20代は1人ですからね。4人に聞いたけども、1人しか、
なるほど。
ね。言うてないですからね。40代、50代。
なるほど。どこで線引かれてるんでしょうかね。
これね。どうなん。
どこで分かれてるんでしょうかね。これ
地域でもなさそうやし。
もっと知ってる方いたら教えていただきたいですね。ね、
そう。
なるほどね。調べていただいたんですね、わざわざ、ね、
そう、わざわざ
アンケート前に取っていただいて ね
当初は、最初は、昭和40年代です、
ね、40年代、はい、
ね、50年代生まれが分岐点かなと思いましたが、
はい、
全く違いましたと。
違いました ね、
は
い、
どこからどのように分かれてるんでしょうかね。ちなみに私は K です。
あ、この方は K なんですね。
K ですよ。
あ、なるほどね。
ということは、この、昭和40年代 ?50 年代
なんでしょうね。K なんでしょうね。
ね
え。なるほどね。僕も K ですからね。
僕も、まあそう。
K、両親が K を使ってたってことはないですか。
ああ、なるほど。どうなんでしょうね。僕はいつの間に K って言うようになったのかっていうのはもちろん覚えてないんですけど、うん、 ていうかもう最初から K やと思ってましたからね。
だから聞いてえっていう感じやね。
そうです
ね。
ここは両方違和感なかったんですけどね。
うん、いや僕でも気が抜けるって言ったら、え、炭酸は気が抜けるやろって突っ込んでしまいそうになりますよ、僕なんかは。
突っ込んでたからな。なりそうじゃなくて突っ込んでましたからね。
そうでしょう。そうですね。あとね、はい、私がね、いわゆるインターネットでね、はい、ブログというか、ね、うん、そういうのでアンケートを私も取ってみたんですよ。はいはい、そしたらいろんな方が、返事をね、はい、いただきましてね、その中でもね、やっぱり、ね、圧倒的に木です。
木。
木です。もうこの年代に関わらずも木です。うん、そしてね、若い子たちの意見としていただいてたのがね、うん、もう木でも毛でもないっていうのがありましたよ。炭酸が抜ける。
なんとな、
木も毛も使わないんです。炭酸が抜けるって言うんですって。
わびもさびもないような。
わびもさびもないですよね。そうですか。これね、どうなんでしょうね。
状況説明っていう感じだね。でも
そうですね、炭酸が
抜けるっていう、
ね、これまで引き続きまた皆さん聞きたいんですけど ね、 ね、
聞いた
よな。なるほど、うん、そうですか、わかりました。シゴロさん、うん、ありがとうございま す、ねね、また何か皆さん分かったら ね、
アンケート
系に関して何か分かったら ね、ぜひまたこの番組の方に教えていただきたいなと思いますけど ね、また何かこう比べるものを用意して ね、皆さんに聞いていきたい
ですね。どっちかなってやつ ね、
なるほどね、楽しいですね、こういうのもね、はい、どこで線引きがあるのかっていうことで ね、謎ですから ね、
謎です。
またいろいろ喋っていきたいなと思います。
はい、
というわけでね、次はエンディングに行きたいと思います。Radio Sweet. はい、というわけでね、メールもう一ついただいておりますので、は
い、ありがとうございます。
します。ラジオネームリンさんから、
はい、ありがとうございます。
はじめさん、チカラさん、サイモンさん、うん、こんばんは。
こんばんは。
今日は途中から聞かせていただいてます、
う
ん、ありがとうございます。レイボン、かっこいい演奏ですね。先のチキンソウル、この一曲ですね。私大好きです。
あ、
かっこしてハートですよ。
わ、
ね、リンさんね、
ワイルドなんかいいんやね。
ワイルドなんかいいんでしょう ね、テキサスな感じがいいんでしょうね。太陽に吠えろでも多分テキサスが好きだったんじゃないですか。
これまた年代わかる、
ね、古いですね。すみません。チカラ様、この曲選んでくれてありがとうということでね、リンさんいただいております、はい、ありがとうございます、うん、というわけでね、キート系です。
キート系です、
ま、もう今もう僕周りでもいろいろ
聞きまくってね、
聞きまくってますから、ね、
隣に知らない人が座ってもそれを聞くと、
聞いていますか、聞いていますかみたいな感じでね。
決して変な人ではないですから、
ね、そうそう、皆さんもね、そうですよ、うん、皆さん自身もそうですしね、うん、また例えば学校とかね、職場の方にね、うん、
聞いてもら
う、何か聞く、いきなりそんなこと聞くとね、僕じゃないんですからね、そんなね、何言ってんやろこの人はって思われてもいけないので、本当に何かきっかけがあればね、
う
ん、皆さんにね、周りの人ではどうだろう、
どうだろう、
キーなのかケーなのか、ね、まあそれはもちろんね、どうでもいっちゃどうでもいい話題なんですけど、ね、なんかこう、ね、謎じゃないですか、どこで一体っていうね、うん、むしろ今はもうその謎に迫りたいところがありますけどね、また天の声に調べていただけると、
ね、また
いいですけど、嬉しいですけれどもね、また何か分かれば皆さんにご報告したいと思いますけどね、うん、また皆さんの これはどっちみたいな、
ね、
そんなのもいいですね、うん、
ね、
私こういうんだけど周りの人こういうん
で、お題をまたいただ
いて、ね、いただければね、うんうん、でね、私のそのブログのね、中に返事来た中にね、うん、
はい、
ありましたけど、うん、日本語って奥が深いねということで書いてあったんですけど、はい、だいたいぶん殴るの文はなんだっていう
ね。これ文ってね、
文はどこから来てるんだっていう、
なんやろね、音、音
なんかブンブン振り回すことかなと僕はそれしか思い浮かばなかったですけどね。ブン殴るの文は一体どこから来てるのかも知ってる方いたら教えていただきたい、
ね、
ね、うん、ね、というわけで日本語のこの奥の深さというかね、そういうこともまたね、何かこの番組ではちょっと触れていきたい、
触れていきたい ね、
面白いですからね。
そう、
まあ、もちろん方言とか ね、そういうのもね、
自己解釈でもいいですよ。
そうそう、
辞書調べてるわけじゃない
です、ね、イントネーションっていうもの自体そうですよ、
うん、
関東とか、まあ、標準語と言われるもの
そう、ね、
と、例えば中国地方とかね、九州のとか、はい、まあ、もちろん四国とかの方はイントネーション同じなんですよね。
あ、そうそう、
結構で関西だけが違う、逆なんですよ。そう、食べるのに使う
お箸と、
渡るのは箸でしょ、うん、標準語とかで言うと逆なんですね。
逆
食べるのが箸なんですね。で渡るのは橋なんですね。海も泳ぐとこは海ですよね、関西弁ではね。で怪我してできるのは海じゃないですか、あれも逆なんですよね。だからそういうのでもなんかこう ね、いっぱいありますからね、
うん、
あのまたそういうちょっと、うん、あの勝手に仕上がるとか言葉もちょっといろいろね、うん、
ね、ね、言葉が命ですから、
言葉が
ラジオですからね、
ラジオですからね、音楽番組ですけどね忘れてないですね、
忘れてない、
大丈夫ですか、
僕は忘れてないよ、
そうですか、うん、ね、はい、というわけで、今週はね、とにもかくにもです、次の日曜日17日ね、はい、何度も言いますけれどもね、何度も私事で申し訳ないんですけれども、うん、アナログボックスライブやりますんでね、はい、今回メンバーもかなり張り切っております、
張り切ってますよ、
ぜひ皆さん、ね、今回というかいつも張り切ってるんですけど、
は
い、今回も
また張り切ってどうぞ、
はい、今回もまたさらに張り切っておりますのでね、はい、皆さん足を運んでいただきたいなと思っております、うん、6月17日日曜日、はい、カタタハックルベリーで、
はい、
6時オープンの6時半スタートですね、
はい、はい、
前売りは1500円、当日1800円、は
い、ラジオ聞いたといえば、
ね、そうです、ラジオ聞いたとかね、
初めのラジオ聞きました、
聞きましたね、いいですしね、オーロラソースデスタイでもここです、
デスタイですからね、
それ言うとちょっと受付の方が何残っちゃって思うかもしれませんね、今までもラジオ聞いてきましたでもね、はい、何でも言っていただけると、うん、前売り料金で、入っていただけることになっておりますのでね、うん、また皆さんぜひ、6月17日楽しみにしていただきたいなと思っております、
はい、
それでは、6月のテーマ雨の日の過ごし方ですのでね、うん、また来週もどしどしとメールの方をいただきたいと思っております、
はい、
はい、というわけで今日も、うん、チキンソウル今市からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました、また来週も7時から 81.5 に合わせていただいてね、はじめの勝手に仕上がれ聞いていただきたいと思います、それでは今週もありがとうございました、それではまた来週よろしく、
さよなら。